さらにまずの大丈夫、やりたいことがすれば人生はうまくいく。はい、ということで、今週も、平井潤さん、引き続き3週目になりますけども、
お久しぶりです。
潤さん、引き出しが多すぎるから最初2回目は言ったのに何回これね。でもちょっと今日はちょっとこの前ね、最後にいきなりボソッと、今日は僕今回これでお締めようと思ったんだけど、時間の秘密もあるんだよねとか気になってしょうがないじゃん。これ閉まるかわかんないですけど、すべては流れなので必要な情報は今あなたの耳に届いてるはずだし、必要があって僕らはここで話してると思いますので、なんかその流れに沿ってちょっと話してみたいなと思うんだけど、でもやっぱり僕の中で今この流れでいくと時間の秘密っていうのはすごく気になるし、ちょっとやっぱり多分お金の次に多分時間っていう、時間もね、ある意味僕ら人間にとってまあすぐとは言わないけど、あのでも時間っても命だからね、そういう意味ではもしかしたらお金よりもすごいものかもしれない。
そうだね、だからお金のが生まれる前から時間っていうのはあって、
あ、そうですよね、
あ、時計ってほらみんなね、あの知ってると思うんだけど、時計を作ったのって人間なんだよね、ね、植物とか動物がさ、腕時計してないじゃん。だけど、ね、木々たちは、例えば春になったら桜はね、ちゃんと咲くし、ね、お米もちゃんと秋には実るし、それは何みたいな。時計を持ってる人間中心に物事考えすぎちゃうから、時間ってこうだって思い込まされてることって多いんじゃないかなと。でか簡単に言うと、感じる時間が本当の時間っていうことでしょ。
ああ、やっぱり
そうなんだ。だから時計の時間じゃなくて感じる時間が本当の時間だから、その時計時間で時計時間で計算した自分の年齢っていうのは本当の年齢じゃないわけ。わかる？もう勝手に人間が決めたことじゃん。
まあそうですね。
でしょ？でどう感じるかって時間をすごく大事にしていったらいいんじゃないかなと思うわけ。
具体的には、じゃあ、例えば今こうどう感じてるかっていうのが
ある、ね、だから、まあ、このね、テーマでもあると思うんだけど、好きなことをやって生きることってすごく大事だと思うんだけど、好きじゃないことをしている時間っていうのはものすごく長く感じると思う。
そうですね。
例えば、ね、その、大学で本当に好きな何かをやってるとしたら、すごく早く感じるんだけど、なんか違うなって思うことをやったらすごく時間が、1ヶ月でもなんか1年過ごしちゃったんじゃないかなっていうふうに思うと思う。感じるっていうか、それが本当の時間なのね。だから好きなことやるっていうことはものすごく時間が早くなる。まあ、例えば何だろう、電車を待っていてなかなか来ない1時間なんてめちゃめちゃ長いでしょ。
長いですね、長いですね。
だけどなんか楽しいことやってて1時間なんか一瞬でしょ。それが感じる時間の違いでしょ。
なるほど。
だから同じ時計時間で感じる1週間っていうのを、あ、なんかもう一瞬で終わっちゃったみたいな感じで、楽しすぎて、ただその一瞬の時間しか実年齢は年取ってないわけ。でしょ。だけどもう好きじゃないことをやっていると、うわ、また月曜日始まっちゃったよみたいなんで、あ、また火曜日だ、次水曜日だって、なかなか終わんないみたいな。それで感じた一週間ってめちゃめちゃ長いでしょ。
吹
ける秘密はそこにあ
って、あると思う
でしょ。
いや、僕今本当に会社の同僚とやったら偉いものって思う。僕の前、この前釣りしてたら、子供中学生2人を連れて釣りに行ったら、お兄さん大学生なのと言われて、おっちゃんにね、違う違うみたいな、サングラスかけたけど、 取ったら言わなくなったけどでもねでもでもそうそうあでもそう分かるな
例えば同窓会にね何十年ぶりかに行った経験ってみんなあると
思うんさんもそうだよね
だから、うん、なんだろうねパッとね何十年か前学生時代一緒に過ごした仲間と同い年でしょ、
うん、
人間時計で言うと、う
ん、人間時計だ
人間時計で言うと、
はいはいはいはい、
だけどその例えば10年20年経験した時間は違うわけじゃん
感じる時計が違うそれ人それぞれ
一回びっくりする時あるからみたいな
何があったんだみたいな
何があったんだこの人はっていうこともそれがゆえ、ね、
男性の方が余計それが多いと思います
だから例えばほら自分の年齢とかその人間年齢気にしないで好きなことでだけやってる人っていつまでたっても若いと思うんだよね、
はいはいはい、そうですね
そこはそういう秘密だと思う秘密というかそういう物理の法則というか
面白い面
白いですね
感じる時計ね
感じる時計だから感じる時計で生きればいつまで経ってもそんなね、
うん、
何歳になったから何かしなきゃなんないとか、
うん、
何歳までに何かしなきゃなんないとかそういうなんか自分のなんだろうタイムリミットみたいなのをね、
うん、
する必要はなくて、
うん、ちゃんとこの最後
テーマに合ってる
テーマにバッチリ合ってるさすがっすねいや俺またこれ別時間とまた別にしなきゃいけないかなと思って完璧じゃないですかまさに、うん、だそういう意味でもやっぱりその、
うん、
自分がやりたいって思う
っていうことにどれだけフォーカスできるかっていうのはすごい大事
人生の時間が伸びるっていうあうん、うんうん、そのねいっぱいいっぱい楽しんで過ごしていけるっていう、
ね、あとねだから時間を感じるもんなんだけど人間っていう時間は有限なんだ
よ、うん、人間時間
人間時間っていうのは有限なんだ
よああそうですね
その 100% 人っていうまあ人に限らず生命っていうのは、
うんうん
うん、死に向かって、
うん
まあ、生まれた時
ね生まれた時から歩いてるっていうけど、うんうん、あのねええー、そこをなかなか意識しないじゃない普段の生活では、
うん、
いつまでも続くんじゃないかなと思っちゃう錯覚っていうのかな、
うん、
そういうふうに思い込まされてるのかちょっと分かんないけど、
うんうん
けど時間を有限だと思ったら、
うん、
毎日ってすごい大事になるよね。
大事です
。あのほらもう亡くなっちゃったけどあのアップルコンピューターの創業者のスティーブ・ジョブスの言葉であるけど、今日が人生最後の日だと思って生きるってい
う。
だから人生最後の日だと思ったら、
うん、
本当にやりたくないことはその日にやらないでしょ。
やりたいことだけ
そうそうそうそういう積み重ねで生きるってすごく大事だ、
うんうん、
だから有限だっていうことはね、
うん、
僕も結構意識はしてるかな、
はいはい、
40代入って気づいた
あ
30代まで無限だと思ってたんだけど
そうです
あれ40代入った瞬間あれ
あそう
有限かみたいな
あ
有限と思うとなんか毎日がキラキラして
る、ね、そうだねだからなんか無駄
にか
そうです、
う
ん、あの死を意識そう死を意識した方が生きれます
う、ねうん、なんか死生観日本にいると死生観っていうのがさ、
うん、
すごい希薄になるでしょ
うん、
うん、だけど、ね、人間って死ぬもんだっていうことの意識っていうのは、まあ、僕は13年前に自分の母親亡くしてるんで
うん
そこで初めて あれって人間ってやっぱ死ぬんだってそのね、悲しさもありながらそういう経験をした時に、うんうん、だから有限なんだなっていうことも分かったしその時にあの世の仕組みもこの世の仕組みも全部理解したいと思ってめちゃめちゃ研究した
研究したん
だ研究して大体分かりましたけど、
は
あうん、あの世の仕組みこの前ちらっと言ったけど聞いてなかったですねではでは、うんジュンさんに会いに来てくださいブログとかでもちらっと書いたりしますか
ブログはそうそう、うん、時々書いてます12、3年やってるのかな、
はい
うん、
なるほどね で、さっき今言ってくれたみたいにやっぱりその、ね、あの感じる時間僕すごくこれは今まで聞いたことない話で、
うん
うん、でもそのあこれだなっていうかなそのやりたいことでっていうところで僕も言ってるけど、うん、あそれは面白いな、
ね、本当やりたいことだけで生きるその有限の中で やりたいことだけで生きると
有限の中で ね、
うん、同じ1年がもう1ヶ月しか感じなかったら1ヶ月しか年を取らないわけ、
うん、
だからね、あの、まあ、例えば芸術家の人がさ、
うん
ね、何歳になろうが若い人っているじゃない、
うん、
っていうのはそういう秘密がある、
うん
うんうん、大事だと思いますよそういうことってね、
うん、
そういったそのなんか本当やっぱりこういろいろ潤さんの話していろいろ出てくる中でやっぱりこう潤さんはそ時間とはとか、
うんうん、
お金とはとか、
うん
ね、自由とはとかそうやってなんだろうそういった、まあ、言葉や、
うん
まあ、その自分なりそのそれについてこう意見を持つというかまあね、自分でそこに定義をつけるというか、うんうんうん、考え方を持つっていうんですかね、
うんうんうん、
そういうことすごくされてるなって思って、
まあ、好きなんだろうねなんかねそのうん、なんだろうね
うんでもそれもでも実は今話聞いてるでもそれを持つことが実はその自分がこの世界で生きる、
うんうん、
軸になるというかさっき長いこのラジオでも、
うん
その流されるというか、うん、その何か環境にこう支配されたり、
うん、
こう教育に支配されたり、うん、こう要はこうだと思い込まされるってことがあるけど、うん、でもそこに対して自分が、ね、その自由とはお金持ちだっていうもしそういう洗脳がある中で、うん、いや自由とは違うと、
うん、
自由とは本当に自分がやりたいことをやって生きることだとかそうやって自分でこう自分の意を作るっていう、
うん
結局どこってなんか
みんな作れるんだけどね
あ
だからほらそのなんていうのかな自分を変えようとかその自分を作ろうとする前に周りのせいにすることってすごく多いと思う
あそこに持ってくる
でしょ
あ
だからその、ま、周りが悪いあれが悪いこれが悪い環境が悪い生まれが悪いとかそこのせいにした瞬間にね先週だったかなその言ってた不自由自由じゃなくなっちゃうっていうかね不自由になっちゃうっていうところに尽きると思うんだけど自分自身が変えれば絶対全く変わるっていうことを一回試しにやってみたらいいんじゃないかなって思
う
ね。同じ繰り返しのパターンから外れることができるかもしれないし、ね、こんだけ、ね、みんなそうなんだけどね、この世で生きるっていう時間をいただいてるわけでしょ、
うん、
いろんなね生まれとか育ちはあるんだけど、
うん、
生きるって時間をいただいてる時間をどれだけ大事に使えるかっていうことかなと思うんだよね、うんうん、でもダラダラする時間も大事だよだから毎日ストイックにやるわけじゃなくて、うん、全然無駄はなくて、
うん
うん、全部に意味があるっていうこと、
うん
うんその日の朝に教師もなんかちょっと寝てたいなと思ったら寝れる環境をどう作れるかだけ、ね、相手に依存しちゃうとそれができないでしょ、
うん、
会社員になっちゃうとかになるとできないけどでもその、ね、自由であるってすごい責任もすごい伴うことなので会社員やってた方がすごい楽だと思った、
まあそうですね、
僕は思ったその両方やってみて、
うん、それは僕も思いました
よ、
うん、
やってみて、うん、だからそのね責任は嫌だけど自由になりたいっていうのはちょっと無理で、ねうん、両方そのあるんだよっていうことで、
うん、
ければものすごく楽しくなるのかなって気がする、
うん、あそうださっきちょっと話はあれかもしれないけど、
はい、
そのさっきありがとうの輪っていう、
はいはい、
先週話
したんです
けど、
はいはい
うん、それと同時にさっき仕事のスタンスも、うん2014年からちょっと変わってきて、
はいはいはい、
こうスタッフさんを、ね
そうですね、
雇ってでその雇い方はすごく面白いなとその、ね給料制ではなくて、
はいはい
はい、出来高制と、まあ、その
みんなで割ろうっていう感じ、
ね、そうその要はさっきのありがとうの輪の仕組みと全く一緒でその、
うん、
お互いお金をあ、ね、分け合う与え合うっていう考え方で、うんやってるって言ったらそこら辺
と、ね、ああなるほどね僕らのその建築とかデザインの世界っていうのは、
うん、
結構苦しい世界で、
うん、
すごい白給、
うん、
もうすごい お給料もらえないくて修行みたいな世界があるのね、
うん、
でもう時間もなくなっちゃうし、夜中までやるとかっていうのがあるんだけど、それのなんか違うよねっていうのは昔から思ってた、学生時代から。なんで徹夜して月給料10万なのみたいな、でもデッチ奉公だから当たり前だっていうのがこの業界の常識だったんだけど、自分が作る時はそうはしたくないなと思ったので、でポイントはだからそのね、苦しい世界だと辞めることが目的になっちゃうのね。結局会社っていうのを育てて、ね、結果的にプラスになってもらおうとしながら安く使っちゃうとかさ、そういうことしちゃうから、なるけど結局辞めるじゃんみんな、育った頃に。
そうですね、
うん、だけど僕は描いてるのはどれだけ居心地のいい場所を作れるかっていうのがポイントなので、通勤をなしにしたんですよ。毎日の通勤がないんです。
家で
もいいし、ここでやってもいいし、だから結果的にあの締め切りっていうのはあるよね、仕事の場合は。いつまでにこれを完成させなきゃなんないっていうのがあるから、あのそれさえ守ってくれたら OK して、だって雨の日に来るのもったいないでしょ。
もったいないでしょ、
交通費払って時間がさ、
で濡れてちょっと
濡れて嫌だもん、もうあーとかね、そうやったら自宅でやってた方がいい場合、それができるそのインフラは整ってるでしょ、インターネットの世界もね。昔は無理だったかもしれないけど、そこをもう全然気にしなくやって、であとお給料制ではないっていうことね、みんなで割るみたいな。
はいはいはい、だってまあこの仕事に対してはこういう、
そうだね、だからあのと、ね、建築の世界で例えばお話するとデザインする、例えばあのコミュニケーションが大好きな人っていうのは営業向きだかもしれないし、デザイン大好きな人は好きだし、でもコミュニケーションちょっと苦手だけどコツコツする人が好きな人、書類作るの大好きな人、そういう人材がみんなで集まれば分配できるでしょ、そういう風にしようと思っておいて、そうすれば
時間が、
ね、時間も自由になるし、1ヶ月全然休んでも OK だし、だけどあのお互いプロであるっていうそのプロ意識が必要だね。そういう環境を今まで世の中ないんで自分で作っていこうと思ってて、実践してます。まだ 1年ちょいかな、まだなんだけど、ね、この前結構長くバンって振り込んだのびっくりして、ええとか言って
さ、ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう1年間でいくらっていう全体の分の何パーセントはそっちに行く、だ年俸としては多いわけよ。だから給料制っていうものに支配されすぎちゃうん で、で給料日がなくなったらもう人生終わりだって思うようになっちゃうわけ。
毎月の給料日じゃなくて年収でとか、
年収終わって年収でっていう意識でいれば、じゃあ何百万かポンと入ればそれを割って計画できるでしょ。でも毎月給料これだから毎月はこれだっていう計算をするようになっちゃってるから、給料日なくなったら人生終わりだと思っちゃう。そうですよ、はい、
それは結構大事な、そういう意味で
その、ね、そのね、
自由っていう意味では
好きなことをやるっていうポイントでは自由、あ、大事なことかなと
思うけど、やっぱ僕も来月出産ですけど、出産僕今両方と田舎が遠くなんで、僕がやっぱり子供見なきゃいけないんで、来月は仕事しないんです僕、だから今ちょっと仕事してそこもやっぱ調整できるっていうのは、その自由さはありがたい、
そうだね、確かに、
そうそうそう、あ、来月も稼いどこうみたいなできるから、そうだね、それはやっぱりできないから、でやっぱ出産っていうすごい尊い素晴らしいことにも僕は全部立ち会ってて、それもできたのもこのおかげだなと思うし、
そうだね、
またそのね、可愛い子供の時に、多分僕は世の中のお父さん、多くのお父さんより多分結構
遊んでる、
遊ばしてもらってるし見させてもらってるのは、それはありがたいなってそう思いますけどね、まあ、でもその分調整をちゃんとしてますけど、
そうだね、
そういうのもね、
面白いですね、だからなんかそれをみんなできると思うんで、
知らないっていう、
知らない でもねほら大学卒業してはやっぱり無理で、やっぱりねこうがむしゃらにやる10年、まあ、実体験からすると10年がむしゃらにやった時期っていうのも確かにあったはあるんですよね、
うん、
だから今好きにできるっていうのもあるんだけど、何にもできなかったから、
うん、
夜中までずっと休みなしで10年ぐらいやってたから、うん、だからそれ超えていくと結構ね、うん、
でもやっぱがむしゃら時代があると、うん、そのやっぱ最初やっぱりほんと何もないから、もう本当に人の役に立てることを役に立てね、うん、っていうことをどんどんこうね、自分の中に足してって、うん、でそれがあるからようやくこう徐々に引き算ができ
て
る、ね、何もない中で、
ね、
何か引こうって言っても、
う
ん、何もないから丸裸になっちゃうからね、うんうん、やっぱ出し付け加えていくがむしゃらな時間は絶対必要、
何十年計画かで、
うん、
自分自身を見れるかどうかもあって、うん、だからなんか大学出たとし、まあ、大学じゃなくてもいいんだけど、うん、20代前半で、
うん、
いきなり結果が出ると思い込んじゃってる人も最近いろいろ話してて思うんだけど、いきなりは出ないと思うんだよね、うん、だからいきなりじゃなくてやっぱりその、ね、地味な10年とかっていうのは長い時間、ね、20歳今までね20歳になるまでの時間以上40、30、40、50、60っていう大きな時間の中で見た10年ってわずかだと思うんだけど、
はいはい、
それをがむしゃらにやることを、うん、ね、抜きにしてはちょっとありえないのかなって気がするよね、はいはいはい、それが就職っていう形でもいいんだけど、
うん、
僕自身は就職じゃなかったので自分の事務所を作ってから、うん、もうあの必死でした、
うん、
そういう意味では。だけど続けたらそれはね、
うん
うん、結果としては、
うん、
あのそういう、ね、みんないいなと思っていただくような時間を手に入れることもできたし、
うん
うんね、4週間ヨーロッパ行ける
で、そっちの仕事もあって
就職したらね、多分無理だと思う、
まあ、そういうことは、それは自由自在ってことですよね。
だよね。でも帰ってくる場所があるので、
うん、そう、
その
さっきのちょっと最後、うん、これが多分締めになると思うんですけど、で自由と自由じゃない違いっていうのは、うん、やっぱりこうちゃんと自分が帰ってくる場所がある、
ね、そうだね。
ただ何も考えずよし自分探しだとか、うん、なんかちょっといいことがあるだろうって、うん、どっか行っちゃって、
うん、
帰ってきてあれもう元のままだな、
何も変わってなかったみたいな、うん、っていうよりは、
うん、やっぱり自分のその
自分の軸っていうアイデンティティだね、軸っていうかアイデンティティっていうか、
ジュンさんだったらこうデザイン建築デザイナーという、
そうだね、
アイデンティティを持った、
うん、
スタンスで、ね、
うん、
世界を旅して、
それから旅をしてる最中も
そうい
ろんな人に出会うでしょ、
うん、
その中でまたね建築の仕事をいただくんですよ。
そう、そういうことだね、
うんうん、歩いてるだけで仕事いただける
って、はい、歩いてるだけで本
当にちょっといろいろと間違えてたけど、だから、
うん、それは自在ってことですよ
ね。そうだね、だからもっと世界が広がるよね、
うん、
うん、
財がどんどん増えていくわけだ、うん、ね、
そうだね、あり方というか、
うん、
ね、
ね、
うん、自在の在ってあるのはある、
あるでしょうね、
自分があるっていう、あんまちょっと考えたことなかったんだけど、自分がなしでね、
ね、
行くっていうのは帰ってきても何もないんだけど、
あっていくと
自由自在、自分があるっていうことで行くってなると、
うん、
うん、あの全部がプラスになっていくんじゃないかなって気が
する。で多分自由自在になってくる、その自由自在を意識、
うん、
ちゃんと持つ、ね、
うん、
あるっていうことをするとやっぱりこの、感じる時間っていうのがまたね、
また変わるしね、
その無意識され
て、そうそう
そ
う、
そこの領域に入ってきてるってい
う
感じがあり
ますよね、うん、ね、だから本当プラスのスパイラルにはまっていくっていう、
ああ
のみんなねマイナスのスパイラルにはまるの得意じゃん
慣れて
るっていうか、慣れてるそれはねもういいんじゃないかなと思うんで、うん、プラスのスパイラルにこうはまっていくっていう、あのトレーニングっていうか、
うん、
そうすると本当に自由になると、
ね、あのこの世の仕組みをまず知ると、
うん、この世とあの世ね、
この世と
あの世の仕組み両方知るとすごく、
あの仕組み教えてないじゃないですか。 もうちょっとラジオ終わるんで
自分で勉強してください。
それも大事なんでしょ多分ね、うん、
大事大事、
うん、
いや教えてもらうっていうことだけじゃなくて自分で考えて、
うん、
まあ、例えば本屋に行ったらそういう本っていっぱいあると思うんで、
あ、
でそれも投資して自分で買って熟読して、う
ん、投資してね、でお金をあんどんって、うん、なんてまあ、それが入ってくると、
そうそうそう、必ずプラスになると思うんで、うん、
なんかちょっといい終わり方になりそうなんですけど、
ね、そうね、だから死んだ後でさ、あの世の仕組み知っちゃっているより生きてる、ね、間に全部知っちゃった方がものすごい自由自在になるでしょ、
はいはいはい、うん、ちなみにこのね公開収録してるメンバーではこのラジオ切れた後あの世の聞いてやろうと思って特典ね。我々はあのね、まあ、うん、本当にいろんな素晴らしい話を聞かせてもらったけども、うん、そうだな、なんかこうでもあのねやっぱりこうやっぱりこうね、僕も今までいろんな人にインタビューしてきて思うところはやっぱりこの、あれやっぱりそれぞれみんなやっぱりこの自分の言葉を持ってるなというか、やっぱ自分の 目の前で起こることに対して自分の考え方を持って生きてるから自由なんだなって思うし、ね、今回すごい面白いなと思ったら時間の意識ですよね、
うん、
その人間時間じゃなくて感じる時間っていうのが、うんうん、もうすごい面白いなと思ったし、
時計時間ね、
あ、時計時間、うんうん、そう時計時間、うんうん、そうそう時計、人間が作った時計時間っていうところ、うんうん、そこの違いっていうのはすごく面白かったし、うんうん、なんかまあこれを聞いてちょっと自分ね、全てはきっかけなんで、
うんうん、
で答えは僕らは言ってない、
うん
うん、僕の自分の中で答えを持ってるので、うん、今ジュンさんは自分の中で出てる答えを言ってるだけで、こっちはあなたにとって答えじゃない、
うんうん、
それに対してやっぱり自分がどういう意を持つかっていうかね、うんうん、意見を持つか感じ方を取るかっていうところで何か変わってくるところがあると思うんで、うんうん、何かちょっとね、今の自分がより幸せに、そしてね、その結果やっぱりこの社会や地球にいい影響を与えていくと僕は信じてるので、
本当そう、なんか ね、もう話し出したらもう終わんない
ということで、ご覧で終わっちゃう
終わっちゃう
この後は、たっぷり僕ら聞いておきますので僕の公開収録に行くといいことありますよねで、ちょっとこの辺はまあでもちょっと、うん、なんか良いかなと思うんで、
うんうん、
ちょっとそこら辺、まあね、あと情報も入れすぎるとまた
ね、そうだね、
ちょっと混乱するっていうのもあると思うし、うん、
確かにね、
うんうん、まあ本当に程よい深さっていうか、
うん
うん、やっぱりこうこんないっぱいいっぱいってやっていいこと多分なかなかないかなと思うんで、うん、ひとまず今回のこの、
はい、
3週間で何かやられるものがあったら持って、はい、より、今目の前を幸せに生きてもらえたらなと思います。
いいですね、あとは、はい、ブログで、
そうそうそう、はい、で最後なんですけどこんなでも13年間ブログを
13年ずっとやってますね。
ということで、風のしおり、
そうですね、風のしおりで検索すると出るんじゃないかなと。
風のしおり、まあ、うん、あとはあこれ、
まあ、僕の
ポッドキャストってあれか、うん、ウェブでなんとかとは言えないもんな、
うんうん、
まあでもそうしよう、今度僕のポッドキャストページがあるから今の歴代の、
はい、
リスナー、対談者の URL とか貼っときますわ。
はいはいはい、
この後、勝手に、なんか、うん、ちょっと僕の知り合いにお願いして、
うん、
草刈正俊ポッドキャストで検索してくださいみたいな、そういうの最後にエンドロール流れるので、
はいはいはい、
草刈正俊でポッドキャストで検索してます。そこのホームページにちゃんとリンク貼っときますわ、
うん、
そこでこうちょっと歴代の人とかね、
はい、
ジュンさんのブログはマジで建築家だけど、やっぱりその
建築家ののこと書いてない。
そうなんですよ。そこがやっぱ
りなんか1割ぐらいかな、建築
なんか分か
る。そう、でもやっぱそこはなんかすごく人間性というところでやっぱり仕事が入ってくるってところで、
うんうん、そうですね、本当にブログから依頼あるんですよ。
へえ、
うん、だって何億の仕事はブログですよ、ね、
ブログから
そう
本当にいただきまして、
多分きっとブログを見たらまたいろいろ参考になるのがあると思いますので、うん、ぜひ、まあ風のしおりで 検索してみてください。また僕のブログの方にリンク貼っておきます。
はい、
ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ウェブ検索でひらがなで草刈正俊スペースポッドキャストと検索、一番上に出てくる草刈正俊ポッドキャストページにアクセス、その中にあるご意見ご感想フォームよりお送りください。それでは次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。